九州の大地震が発生いたしまして、早くも1ヶ月、まあ見事にですね、この1ヶ月間で生活が一変してしまいます。いろんなものがまあ失われ、いろんなものが変わり、そしてなかなか前に進まずにじりじりとした日々を送っているわけでございますが、まあそんな中でもこの QIC ケムールインサイダークラブだけはなんとか平常運行に近づけていこうということで頑張っているわけでございます。実はですね、この大江のこの多目的文化情報発信施設ルネ D、築70数年の古民家ぶっ壊れておりますが、コロナ禍のその第一スタジオ FMC 第一スタジオ、スタジオの機材自体はなんとかこう辛くも生き延びておりるわけでございまして、でスタジオもいろいろいろんなものが散乱しているわけですが、これを片付ければもうだいぶ余震も収まっているので、一スタでなんとか番組を収録できるんじゃないかと思い、片付けに、チャレンジしているわけでございますが、昨日やってみたんですけど、30分で、挫折をいたしまして、これはちょっと一筋縄ではいかないなということが分かりまして、まあ、これは多分これから1週間かかるだろうと。でうまくいけば次回、今回が1012回ですから2013回の QIC はひょっとしたら1スタから放送ができるかもしれません。まだ分かりませんけど、でまだね1スタのその電気関係が配電関係がどういう風に生き延びてるかっていうのはまだ確認取れてなくて、照明はついてるんですよ。何せですね、4月14日から最初の、地震が夜9時26分に起きた時からですね、その前からそうですけども、1スタの電気は照明はつきっぱなしです。で停電になったのが16日の午前1時25分のマグニチュード 7.3 震度7の2回目の地震が起きた直後から停電が起きて、時はねこの辺りは1時間か2時間停電してたと思うんですけれど、その後復旧いたしまして、電気はそれ以降1回も実は消えておりません。だからスタジオの明かりだけは灯され続けているという、なんとなくこれはですね、気分をこう高めるためっていうのもありまして、あと一番大事なのは防犯上っていうのもあったんですけど、まあそういった話もしながらお送りしていきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ1012回目でございます。今回も、ノーテイクレでお送りしてまいります。先週は怪しげな CM をお送りしたんですけど、同じネタがまた使えるかどうかわからないので、今回もまた考えなきゃいけないかなと思っているところです。というわけでお相手は榎田信也門と
平浦優子と、
そして今週はこの方です。
真夜中屋しおんです。
よろしくお願いします。しおんさんにはね、あっちのサバイバルスタジオでも、はい、お話ししてるんですけど、このルネディの中に、4つの命が育まれておりましてですね、子猫がいるんですよ。でこいつがなんか目を患ってましてね、4匹ともね、で目が開かなかったりね、いろいろなんですけど、それをなんとかしようっつって今、私もなんとかしてやりたいんだけど、なんせ猫とか飼った経験がないもんですから、どうしていいか分からずに、でまあとりあえずそのしおんさん、そういうの今も猫飼ってらっしゃるから、ちょっと相談をさせていただいたら飛んできていただいて、でまあ適切な処置をねしてもらって、なんとかこう元気を取り戻しつつあるというところで、ございます。さてさてお送りしてまいりましょうかね。でもそのさっきちらっとね、その一スタの明かりつけっぱなしっていうのをやってたんですけど、やっぱ防犯の問題、やっぱ火事場泥棒が嫌がってですね、本当に腹の立つ話で、でこの界隈でも、ここは大江3丁目なんですけど、大江6丁目で、最初の地震の時にすでにもう空き巣がいるんです、いたんですよ。でそいつはもういち早く捕まりましたけど、なんか福岡からやってきた なんか若い兄ちゃん2人がこれだったら儲かるかもしれない、人生が変わるかもしれないなと思って、まあ人生変えたわけですけどね、見事に見事にその部分ではそいつの言いたい願い通りになったと思いますけど、違った方向に人生は変わったと思いますけど、まあともかくなんていうのかな、テレビでは、
はい、
ブレーカーを落としてください、
うん、ああ言いました
、ね、で鍵をかけてください、はい、でってやってたじゃないですか。でうちもほらもうあっちこっち壊れてたんで、うんうん、鍵かかんないところもあったんですよ最初は、
うんうん、
であとはもう空き巣に狙われ放題だろうなと思ったので、うんうん、とにかく一応他のいろんな電気のヤバそうなところは全部引っこ抜いて確認を取った上で、で私もそれなりに電気の資格持ってますから、だから大丈夫だという自分で太鼓判を押しつつ照明だけは残してですね、もう光々と明かりをつけて街灯も外のところつけてましたけど、それであとですね何をつけてたかというと、実はですね一スタにデジタルサイネージのでっかいテレビがあるんですよね、壁掛けので、あれ壁につけてたんで落ちずに済んで壊れてないんですけど、うんうんうん、でそこにねDVD が引っ付けてあるんですよ、
はい、
でいつでも DVD が見れるようにしてあるんですね、
はい、
でそれがね停電になって電気がついたでしょ、
はい、
でそうすると、うん、オートで、はい、中に入ってる DVD のディスクが、
ね、
再生モードになっちゃうんですよ、
だから話し声とか聞こえる、
でデジタルサイネージは切ってたんだけど電源、うん、横のスピーカーがね、
あ声だけは
聞かれるんです、普段オートストップになってた、はい、ですよ、電源が自動的に音が入ってこないと自動的に消えて、で音が出てくると自動的に電源が入るようなちっこいスピーカーがあるんですよ、はい、だもんだから外に一旦逃げた後に戻って明かりがついて戻ってきたら、うん、スタジオが賑やかなんですよ、うん、何やと思ったら、うん、QIC の990回の DVD があるじゃないですかあれが入ってんですよ、
うん、
でそれでどうしたかって言って、あこれでいいやと思って、うん、リモコンがすぐ下に落ちてたんで、うん、リモコン拾ってリピートモードにして、だから延々うちは話し声が聞こえてるんですよ、 QIC が、
さすが
24時間 QIC が流れっぱなしっていうように、で結構音流してて、でこれで鍵も開けてたんですけど、てか閉まらなかったとこあったんですよ、扉が開いて、
それでね、
で物を取られずに済んだという、攻めに行ったというですね、はい、そういうことがあったんですけど、さてさて、まあ1ヶ月ということでその話も後でちょっとだけやらせていただきますが、まずはこちらのお便り、群馬県前橋市からいただきました、50になった、自営業、ラジオネーム金刊クロウと風俗名人戦、
ありがとうございます、
震災の最中は若干自粛しておられたようですけどもね、お便りはお便りとかメッセージは何回かいただいておりました、ご心配いただきましてありがとうございます、大関、照ノ富士が出演している長谷園チャーハンの素、
はい、
ご覧になったこと、まあ、結構流れてます、
見てます
と思う、おかわり編ってやつが今流れてまして、照ノ富士がこう一生懸命チャーハン食ってます、
はい、
でチャーハンがこうバーッとこう煽って炒めてる映像が出てきて、はいはい、ちょっとうまそうに見えますよ、
はい、
でこう口の周りにちょっと飯つぶなんかつけながら、はい、おかわりっていうやつがありますが、はい、これを深夜に放送するのはやめていただきたい、
は
い、で FMC に行ってもすみませんって方まあ、うちに言われたって困りますからね、うちは何の権限もあります、
流れてんだね、
私も何回か見たことあります、深夜っていうか11時過ぎとか何回か見たことありますよ、でも本当困ります、チャーハンが食べたくなるのです、しかも悪いことに、
うん、
長谷園のチャーハンの素がなくても、
うんうん、
ご飯と、
うん、
卵でもあれば、
うん、
できちゃうじゃないですか、
まあね、
チャーハン、
確かにね、
だから作って食べちゃうんだな、
食べちゃってんだ
ちょっとした深夜の飯テロです、そんなわけでチャーハントークなどを展開しなさい、
うん、
そうですか、
いや分かりますねこれ、
まあね、その小腹が空いてる時にそういう画像を見ると、まあ、別にそのチャーハンに限らずラーメンでも何でもいいんですけど、
うんうん、
そういういわゆる飯テロ的な、まあ、番組やら CM やら何やらっていうのを見るとやっぱ食いたくなるもので、
うん、
で特にその手元にないやつになればなるほど食いたいなと思ったりとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
思うんですけど、うん、どうですか皆さんはチャーハンは召し上がりになりますか、チャーハン、
あー大好きです、
塩さん大好き、
はい、
木田さんどうですか、
チャーハン美味し好きですよ。
チャーハン、チャーハンもいろいろありますよ、あのなんすか、普通のチャーハンとか五目チャーハンとかカニチャーハンとか、
普通の家にあるいちご
チャーハン、いちごチャーハンとかね、今話題の
いちごチャーハン、
いちごチャーハン今話題ですよ。
知らない
です。いちごが入ってるんです。
知らない。
いちご、
いや
これはね、あのうまいらしいですよ。この間テレビで私見ましたけど、あのちゃんといちごを刻んで入れて煽って、
普通のでいいですよね、玉ねぎとか、
玉ねぎとか、
玉ねぎと
ハムとか、
家に玉ねぎ派、ネギ派、
玉ねぎ派です。
玉ねぎ派、玉ねぎのが甘いよね。
玉ねぎ派、
そうですね、甘いですね。
あの中華だったら俺はあのネギ、青ネギか白ネギの方がいいな。
あと高菜がいいですね。高菜飯、
高菜飯、高菜チャーハン、
高菜チャーハン、
あ
ー、うちは高菜チャーハンか、
ええ、
この焼き飯ですね。
大体じゃあ聞きましょう。あの木田優子が作るチャーハン、代表的なやつはご飯、まあご飯、卵使いますか。
使います、ね、
ご飯、卵で、あと何ですか、玉ねぎで、何ですか、
かまぼこがあれば、
かまぼこを刻んだやつ、はい。
あと何だろう、
何を、
なんか緑っぽいのも入ってました。
緑っぽいのですか。ユーグレナ緑虫、
いやでもピーマンとかあんまうち置いてないな。
あのアゲハチョウの幼虫、緑、
ね、やっぱネギないちょっと、小ネギが入って、
小ネギが
分かんないです。
あさつみたいに、まあ
そんな感じです。
塩、うん、さんだとチャーハンだと、
あ、もうやっぱり玉ねぎ、ピーマン、にん
じん、ピーマン入れる、
入れます。
でもピーマンって必ずあります、うちに。
あります。
あ、じゃあいいですね。
あ、
歯ごたえがやっぱり欲しいのでピーマン入れますね。で必ず、
必ず
ラードを使います。
ラードね、はい、チャーハンはやっぱりラード使った方がうまいですね。うまいです。
私はごま油を必ず使って、
ごま油最後にね、香りで入れるのは入れますけどね、はい、私は基本形はもうご飯と卵です。で
先に卵ご飯みたいに混ぜちゃう、
その時もあります。
パラパラにな
る、ね、その時もありますし、あえてあの卵をあのジャーッとやって、うん、まあでももうその方が私は早いですね、うん、中華鍋を熱して、うん、で返し油をして、うん、そこら辺がちょっと本格的なんですけど、でそこでラードを入れて、で溶き卵を入れて、直ちにあったかい飯入れて、うん、煽って1分半で終わりです。
職人技ですね。も
はいはい、私はチャーハンならまあ問題なく大丈夫です、はい、で、あとはそうですね、
あそこのチャーハンはですね、
あそこのチャーハンってどこですか。
とんぺい
とんぺいのチャーハン、とんぺいのチャーハンはうまいけれど油が多いね。
でも美味しいと思う、
油がちょっと多い、ね、
油が多い方がなんかやっぱうまいじゃないですか。ドレッシングとかもやっぱ、
いや
ノンオイルとかとやっぱ比べると、
いや、
やっぱりなんか入ってた方がちょっと、
はい、程度問題なの、はい、油を多く使うとか、バカでもできるの、ね、あれを少なくしてパラリと作るのが、プロの腕なんですよ。
でも私トンペイのチャーハン好きです。
あれはね、味付けの問題だと思う。
まあそうでしょうけど。
あとね、やっぱね、関東系のね、うん、人はね、業務用だとね、網印を使うんですよ。網印。
ですか、網印。
網印っていうチャーハンの元があるの、業務用の。この網印を使っちゃうとラーメン屋のチャーハンの味になっちゃうの。これが。もうどこでも使ってるんですよ、網印、うん、でこっちはあんまりないですけど、
うんうん、
だからチャーハンって、うん、関東で食うチャーハンと、うん、九州で食うチャーハンも専門店の高級店別よ。ラーメン屋とかの町場の当たり前のどこでも食えるような店で食うとなんか質が違う。
じゃああれと変わらんですね。
何、
高森のお好み焼きソースとか。高森でしたっけあれ。
高森のお好み焼きソース、
違う、
高森
よくおたふくだ
おたふくのソース、
あれだったら何でもやっぱり味になっちゃうからね、
ソースはね、
あんな感じって一緒ですよね、
だからこれ私長谷屋のチャーハンの素は随分前に使ったことあるんですけど、うん、あんまり別にいらないな俺は、うん、もうぶっちゃけ言うと普通にね塩コショウと味の素でもありゃできちゃいますからね、味のチャーハンなんてものはね。とりあえず
時々中華の素を使いますけど、
あ
と鶏ガラスープの素とか、
あれとかいいんじゃないですか、ほらもともとウェイハーだったやつがほら2つに分かれて今ほらこう缶に入ってる赤じゃなくて今白に なった
あ
中華の味の素だよ、
いろいろ使えるやつです、
ね、今ほらコーラ健吾くんが CM やってるじゃん。この間までは違ったけどね、まあいいです
けど、でもこの CM もこの人の前は違う人でしたよね。力士
チャーハンは
チャーハン関係なかったか、あれはお茶漬けか、
お茶漬けは
塩をパッパ巻いてた人、
塩をパッパ巻いてた人ってそれずいぶん前じゃない？
そうそう、あ、いやいや違う、ずいぶん前の人、
もうあのもう引退、現役引退してますけどね、高見盛り、
そうそうそう、あれ何でした
っけ、そうです、もうその後、
チャーハンじゃない
です、その後に遠藤がいるぞ、
なんか遠藤
遠藤が遠藤ってそのこのやっと幕内にまた帰りにうまくして
、なんかイメージがあんまりないです、高見盛りしかイメージがない、
ずいぶん前ですそれ、
なんか、
まあまあ、あの人もまあ別な CM はやってますけどね、だで今はこのなんだ、照ノ富士がね、モンゴルからやってきた人ですけど、この人もまあほとんどセリフがないですからね、 うまいチャーハンおかわりって言ってるだけですから、
ね、それだけでいいんです
ね、いい仕事だなっていう長谷園はね、やっぱ ねやっぱあの大相撲で試合こう見てると、やっぱこれ懸賞幕がこう出るじゃないですか、もう長谷園どんだけ出しとるねんっていうぐらいにこう出てくるじゃないですか、でもね、まあまあという
長谷園って、はい、お吸い物とかお茶漬けとか、あとそういうなんですか、チャーハンの素とか、あと何があります、
鍋に使うのあの煮込みラーメンとかさ、
ありました ね、
だからまずほらまず茶漬けでしょ、
はい、
まずお茶漬けのりがあるでしょ、はい、それとその味噌汁系がでしょ、インスタント味噌汁、ね、うん、吸い物もそうでしょ、うん、でそれとこういうあの料理系のね、このチャーハンの素とか、うん、あるいは中華材料とか、それと
麻婆春雨、
まあ、そうそう、あ、そうか、和田アキ子ね、
だから和田アキ子がやってるのがその一時期ほら鍋に最後にラーメン入れてとか、煮込みラーメンとか、そういう系統のものとかでしょ、はい、で他にもね、ともかくこのドライフーズの乾燥させる技だとか、うん、そういったものの、数々の実は特許を持ってるんですよ、だから長谷園って実はものすごく恐るべき企業で、他のやっぱり長谷園がもし潰れたら他のいろんな業種にも影響があるぐらいの実は影響力を持ってる企業ではありますね、
そうなんだ、
まあこれぐらい褒めとけば何かくれるかなと思ってるんですけどね
欲しいですね、
長谷園の商品で一番好きなものは何ですか、長谷園といえば
やっぱりもう酒
ちらし寿司ですか、
あ、ちらし寿司ね、
ちらし寿司、
ね、
らし寿司なら
昔ってよく食べてましたね、チラシ、
あ、そうですか、はい、うちはやっぱ なんだかんだ一番多いのはやっぱ味噌汁のあさげとか湯気とか、ああいうのが多いですね、
吸い物が多いかもしれない、
吸いますか、松茸の味を吸い物、
そう
松茸の味しないですけどね、
あの中になんかほら絵が入ってたじゃないですか、
東海道五十三次の
そういう感じの絵が、
今も入ってるんですか、あれお茶漬けには入って
る
でしょ、
お茶漬け入ってるんですか、
入ってないですよ、もう
砂物、あ、砂物です、
いやいや、この パックのさいっぱい入ってるやつには入ってんじゃない、
入ってますか今、今最近買ってないから
知
ら
ないです、いや入ってないです、
あ、そうですか、
見ない
あれこの間買ったのあったような気がするんで、まあ分かんないけど、まあ、まあいい、
長谷園じゃなかったのかなって思ったの、
いや知らないですよ、これグリコの知床しぶきかもしれないですよ、という続いては、
はい、
こちらは神奈川県鎌倉市からいただきました、33歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音、
ありがとうございます、
心理学者が監修、行きたい場所で分かる今の自分の心理状態というネット記事を見つけました、さあみんなでやってみようということでいただきました、どこへ行きたいかということで、まずは自分が今出かけたいという出かけたいと思う場所を考えてみましょう、はい、参考にしてほしい選択肢がある、はい、9つあります、はい、ゆっくり申し上げていきます、はい、その1、海や山など自然がある場所、うん、その2、動物園や水族館、猫カフェなど動物と触れ合える場所、うん、その3、遊園地などのスリリングな乗り物がある場所、その4、テーマパークなどの夢がある場所、その5、商業施設など買い物をする場所、その6、映画館やプラネタリウムなどの映像を見る場所、その7、飲食店などの食事がメインの場所、その8、恋人や友達の家、最後その9、出かけるのではなく自分の部屋や自宅にいると、さあどうでしょうか、自然、動物、乗り物、夢、買い物、映像、食事、友達や恋人の家、自宅、 どれですか、あの決めました。ない
なかった。
じゃあキラウエユクは何、思い浮かべた場所はどうです、どれです。
温泉宿。
温泉宿。
私も温泉宿。
温泉宿だと何になるかね、この中で言うと。
もう温泉宿で。
温泉はどんな温泉ですか。あの町場のこう、あの近くにあの秘宝館とかがあって、こうあ
の
ギダギダした感じの、
いや
それひなびた感じの、
離れとかがある、
離れとかがあって、
はい、もう静かなとか、
こう近くをこう、
だけ別館とかの方、
こうふと見ると向こうで、ああそこに舛添がいるねみたいな、こう湯河原のとか、そういう
湯河原ね。
だけもう朝晩ね、
あの下前末前、じゃあどちらかというと自然がある場所じゃないですか。
あ、そういうこと
になりますね。どちらかというとそう、落ち着いた場所なら、うん、温泉だってある意味自然ですからね。
いや作られてるでしょ。
じゃあ
テーマパークになって
違う、ね、違うね。
なんで温泉ないんだろうね、
うん、
温泉でしょこれ。
飲食店、食事は入ってますか。その
だってそれが温泉宿だから全部一パックになってる。
まあじゃあとりあえず頭の中に自然がある場所と食事って入れといてください、はい、頭の中ね。しおんさんは、しおんさんも同じ、
同じですね。
同じ温泉宿はどうですか。
温泉
の方がいいですよね。温泉、ギラギラしたの秘宝感があるようなところだったんですか。す、ね、熱海の。だってしおんさん、あの昔生まれ、
はい、
故郷が熱海でしょ、
はい、あ、熱海ってそんなギラギラしてるんですか、
うん、いや全てがそうじゃない、そういう場所もあるってこと
ですね。そうですね、いやー、やっぱりこう、なんだろう、もう静かなところがいいです
よ
ね。
白山温泉とかね。
特に今はこういう状態なので、
そう
あえてそういう
場所。じゃあもう今が旬な日名湖温泉に行きましょう。
日名湖温泉
今な、応援しなきゃいけないんですよ。だってあの、日名湖断層なんて言われてるもんだから、もう日名湖温泉なんか誰も客来ないって言っても1割も来てないみたいですよ、客。
そう。
で、もう散々割れてっから日名湖大丈夫だから、その先の有明海はもうちょっと割れるかもしれない。あの日名湖温泉みんな行きましょうね。
日名
湖
温泉ね、
みんなでちくわを、いや安くはそんなにはなんないと思うんですけど、ではですね、はい、答え合わせをしていきます、はい、行きたい場所で分かる今の心理状態、海や山など自然がある場所とお答えになった方、うん、精神的に疲れている、
うん、
一人になりたいと思っている、
うん、
で、今食事の話もありましたね、飲食店など食事がメインの場所は即時的な快楽だから、今すぐ
即効性
なの、なんか、うん、なの分かるよ。だから、うん、その例えばさっき自然があって食事もできてっていう、まあ、そういう温泉宿っていうことになると、精神的に疲れていてちょっと一人でのんびりこう風呂にでも浸かりたい、なおかつその美味しいもの食べて、うん、ああよかったねと思うという、うん、そういう気分になりたいということで言うと、なんとなくまあ分からんじゃないですね、うん、動物園や水族館、猫カフェなど動物と触れ合える場所、これは人との結びつきを求めていると、うん、で動物というのはやっぱり人間のその一つの比喩であって、うん、やっぱその動物と触れ合いたいというのはやっぱり人と触れ合いたいんだというのの、まあ、表裏一体の話だというふうに書いてある。
動物園大変らしいですね。
熊本の動物園はもう当分、
開かないそうですね。
で猛獣類はもう福岡の動物園とかに
移
してありますね。
あ、すぐに移動させたってこと
ですか。すぐに移動させました。
あ、びっくりしたでしょ、
ね、氷だとかね、雪氷はもう簡単に隙間から逃げちゃうんで。
雪氷って色どんな白ですか。
氷柄じゃないの。
雪、なんで雪氷なんですか。雪にいるから。
サメとか好きなのかもしれない ね、
雪氷っていうぐらいで真っ白かと思った。違う、
昔ね、ずいぶん前ですよ、昭和11年ですかね、はい、黒ヒョウが脱走した、動物園から脱走した大事件があったというのをこの間ヒストリアで見ました。この今度遊園地などスリリングな乗り物がある場所は、
あら、動物はいました。
動物は今人との結びつき、
人との結びつき、うん、
で、スリリングな乗り物がある場所は日常生活に不満を感じている、退屈であると。だからこう退屈をね、こう、しのぎたい、なんとかこう違うことやりたい、ね、テーマパークなどの夢がある場所は空想癖がある、現実からの逃避願望、変身願望、夢見がちな人だと、商業施設などの買い物をする場所、お祭り好き、気分的な高揚感を求めている。映画館やプラネタリウムなどの映像を見る場所、頭の中を空っぽにしてすっきりしたい。で、恋人や友達の家、和み、癒しへの渇望ですよ、 で出かけるのではなく自分の部屋や自宅、うん、ストレスが限界を超えている、
かわいそうだ、
もう動く気すらない。ちなみに榎田信也もはどれかというと、はい、出かけるのではなく自分の部屋や自宅です。
あ、もう出かける気もしないってこと
ですね。もうなんかもうだから何、海や山など自然があったってね、グラグラっと来たら嫌だしなとか思うでしょ。で動物園とか行って動物見たってなと思って、これが動物があの檻を破って逃げてきたら嫌だなと思うでしょ。で遊園地などスリリングな乗り物がある場所って乗ってる最中にグラグラってきたら嫌でしょ。
全部今のに
つなげてるよね。でテーマパークなどの夢がある場所ってね、テーマパーク見てたもね、グラグラってきたら楽しくないでしょ。で商業施設の買い物
ね、グラグラってきますよね。
いやいや、で買い物をする場所にしてもなんかこう何夢タウン浜線とかね、イオンモール熊本みたいに天井から物が落ちてきたら嫌だなと思うから行きたくないでしょ。で映画館とかプラネタリウムとかそういったとこもね、市民会館みたいに落ちてきたら嫌でしょ。で飲食店の食事がメインの場所って言って、なんかもう別にもうなんか食い物っていうと炊き出しみたいな感じのイメージがあって、なんかいらねえと思うし、友達の家っていうとなんか遠慮しなきゃいかんかなと思うから面倒くさいし、結局これですね。
なるほど。
いかに榎田信也もんが今病んでるかが本当に計らずも分かったということになりますね。本当にヘリコプターがうるさいです。地震から1ヶ月っていうことで報道陣がですね退去してワンサトやってみましてですね、もう一日中空撮で撮りまくってやりました。本当にうるさいですね。もう
区切りが好きですね。
診断を見てお分かりのように、求める場所によって自分の欲求や疲れ具合、ストレスなどが垣間見えるものであると。自分の心のためにも具体的に出かける予定を立ててみてはいかがでしょうかということでいただきました。
ありがとうございます。
出かけるならどこがいいですかね。なんかこう地盤の岩盤の安定した一枚岩なところにしばらくちょっといたいですね。ニューヨークあたりがいいですね。ニューヨークあたりはもう非常に
世界各国、はい、地震がない国はないんでし
ょ。いっぱいあります。
ない国はない。
ない国はいっぱいあります。
いっぱいあるんですか。
あります。
例えば代表的な、
だからニューヨーク。
あ、ニューヨークはないんですか。
ないです。
あ、
ほぼないです。
なかった。ほぼじゃなくて全くない。
ほとんどないです。だからあんな古い建物がどんにニョキニョキ立ってんじゃん。
ニョキニョキ、
摩天楼ですよ、まさしく。お、だからね、新しい地質だとか、はい、ね、そういったその境界線だとか、はい、プレートが沈み込むとかなんとかっていうようなところは地震が起きるんです。そうじゃなくて、もともとできてた陸地で全体的にもう超巨大、日本列島の、ね、何十倍という広さの一枚岩みたいなところがあるんですよ、はい、そういったところはほぼ揺れません、はい、だからそんな地震が全くない国なんてのは地球上にいくらでもありますんで、うん、そこら辺の人が日本にやってくると震度2とか3でひっくり返るぐらいびっくりするんです。
ああ、そうなんですか。
何事じゃと思うわけですよ、で今だからある意味世界で最もですね強靭なその精神力を持ってるのは熊本人です。これほど毎日だってあなたもうこの1ヶ月間で1500回ですよ、地震1500回も地震を経験しているという、もう地震のオーソリティで、
本当ですね。
もうみんなどこ行ったってグラグラってくると、2だよね、2だよねと、3だよねとかって、そういうでちゃんと意外となんていうの、当ててるでしょちゃんと、で小島の揺れはちょっと遠いよね、避難語りだよねとか阿蘇だよねとかっていうのがこうだんだん分かるという。
いや、ね、放送中も2回ぐらい来てますよ。
あ、今日今の、
はい、ああ、ええ、はい、ええ、まあまあここはね とりわけ揺れますから
ね、
ドーンときますんでね、さあというところでございまして、はい、じゃあどうですか、温泉場かなんか、いやだからその近々、もうちょっと
日向温泉、
もう日向でもどこでもいいですけど、榎田信也もんをこう移動する意味で
移動会、
そうですよ。だってサバイバルスタジオもう50本やってんですよ、
ね、
私
ね、すげえ、
もうあの一本も出てない人も何人かいる中でですね、まあ、出れない人もいるわけですけど、その中で私はこう自分の仕事もありながら、50本こうやってるということで、これは皆さん榎田信用のためにまあゆっくりしてもらいたいという気持ちがありますよね。
あります。
はい、しのさん偉いですね。今気合い答えなかったですね今ね。
ね、心の中で
心の中で嫌だと言った。ああそうですか。で、まあどっかだからみんな疲れてるんで、なんだかんだで、でどっかにこう行ってちょっと軽く美味しいものでも食べながらちょっと温泉でも使えるというのはあっていいんじゃないかなと。
旅館ですよね。
旅館ですか、
はい、
旅館がいいですか、
はい、
まあ大体温泉って言ったら大体旅館でしょう、旅館か民宿でしょ
う。
でも
それも料理はうまいとこ、
ね、料理がうまいとこ、
料理が甘くなかったらね、なんかがっかりしますもんね。
それ誰でもそうだろう。
温泉が良くて部屋も良くて、あ料理がこれか、がっかりですね。
じゃあ何、温泉がダメで、もう温泉汚にゃこの温泉はもう、
ある程度
落ち葉の沈んどとかっていう、
落ち葉くらいは別に、
あそう、
はい、風情があってね、
なんかこうあのおっさんのチンゲの浮いとる場合とかっていう、
それは浮いとるでしょそら。入っとるけど、
温泉っていう割には全然かけ流しなくて、すいません、うちの5年寝かしたお湯でしてとかって言って、
それはそれなりになんかあるとでしょうね。
で、部屋はもうもう破れ障子で、なんかこうなんかドリフのやつみたいにこう病弱な、もしも病弱な中井がいたらみたいな感じで、
ひとみばあさん、ひとみばあさんっていう
なんかそういうやつで、でも料理だけはいい。まあ、掃除でそこそこならいいわけでしょ。値段よりコストパフォーマンスが高ければいいでしょ。
なんですか、広告でなんか結構いいなのに見たら、あれこれかよって思う
の。そうそう、答え表現が多いですよね。
まあほらね、いつ撮ったんだか分かんない写真はいつまでもパンフレットに使ってる旅館とかあるからね、あれ。なんかこう
朝食とかもね、ちゃんとしっかりっていうか、おっとか思うようなのも、
やっぱね、朝食ついてないとダメ。
なんかやっぱ朝食は大事でしょ
う。そうですか。だって前の晩散々飲んだら朝飯とか食うの嫌だぜ。なんか
私飲まないですもん。
あ、そうですか。
行ったらそこまで、
いや、
はい、結構早く寝ますもん。
あ、そうですか、
はい。
前タルタマ温泉にみんなでね、前ほら年に1回みんなで行こうツアーっての FMC であったから、秋に、で大抵タルタマ温泉だったんだけど、でもうあのお食事どころで食べるじゃん、いろりがある部屋があるんですよ、山口旅館は。でそこにこうヤマメとか刺してあって、でそこで料理が出てくるんですよ。
あ、いいですね。
でそれでそうするとほらビールだ日本酒だって飲んじゃうじゃないですか。でさらに売店でまた買ってっちゃってるから、レイザンとか、
レイザン、
ね、レイザンの原酒とかね、阿蘇だから売ってるんですよ。
へ、
でね、それうまいからクイクイ飲んでるでしょ。でいつもの調子で飲んでたら急に回ってくるんですよ。なんかおかしいって言ったら度数が違うの。
あら、
日本酒のくせに20度もあるんですよ、原酒で。で それ飲んでたらね、もうベロベロになっちゃって、それでも翌朝飯3杯食ってましたけどね。まあまあそういう ね、ぜひじゃあ木田英子さんに奉行を任命するので、近々その榎田新右衛門を慰労する旅行という、榎田新右衛門慰労旅行というのを企画するべし、下地を言いますということでございまして、さ あ一旦お知らせに来まして、お便りを続々ご紹介して、まいります。
どこが政権を握っても、どうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。